新約聖書は神がクリスチャンに霊的に成熟することを望んでおられることを明確に述べています。聖書はエペソ書4章14節で、私たちはもはや子供ではなくて、真理の上にしっかりと立ってキリストの御丈にまで成長するのであると語っています。すべてのクリスチャンに対する神の御心は成長することです。神は御心のままに私たちが成長することを望んでおられるのです。主は霊的成熟さを求めておられます。私たちの教会員をどのように成長へと導くことができるでしょう。どのように教会員をしっかりとした成長するクリスチャンにすることができるでしょう。霊的成長についてのよくある誤った考えや誤解について述べてみたいと思います。そして霊的成長についていくつかの提案をしたいと思います。最初の誤解は、霊的成長というものは一度神性を体験すれば自動的に与えられるというものです。これは真実ではありません。多くの教会では信徒を霊的な成熟へと導くプログラムがないため、このことをそのまま信じてしまっています。実際のところ霊的成長は意図的になされるものなのです。偶然起こるものではありません。時間をかけて努力し、成長する決心をし、初めて成長するものなのです。成長したいという意志を持つこと、決心をすること、そしてその努力をすることが必要なのです。成長と成熟さは決して自動的に与えられるものではありません。聖書はヘブル書5章12節で、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方、もう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。聖書はフィリッピ書2章で、恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。この節でお気づきのように、救いを達成してくださいとあります。信仰の救いをただ継続しなさいとは言っていません。救いが自動的に成長するのではないからです。一度救われてから後の出来事なんです。そしてそこで神は御心のままに、あなた方のうちに働いて、志を立てていくのです。私たちと神のそれぞれ働くべき分野が存在しているのです。私たちの霊的成長には、神の働く分野と私たちの働く分野があるのです。私たちは細かい部分の働きをし、神はその人生に力を与えられます。霊的に成長したクリスチャンというのは、私たちが下す献身の決心の結果なのです。霊的成長はロマ書6の13にあるように、あなた方自身のすべてを神に捧げなさい。成長は自動的なものではなく、献身から来るのです。二番目の誤解は、霊的成長は神秘的なもので、ごく限られた人のみが達成することのできるものだということです。大変難しいもので、あまり実際生活には関係ないものだというのです。多くのクリスチャンはこのように信じています。自分は絶対に成長したクリスチャンにはならないだろうな、と。これは役員、長老、牧師、神秘主義者、修道者、そして殉教の死を遂げる聖職者のためだけと思うのです。しかし本当は霊的成長は非常に実際生活に即したものなのです。必要な生活習慣を身につければ誰でも霊的な成熟さを自分のものにすることができます。聖書第一テモテ4章で時間をかけて様々な問題に対して霊的に対応できるような備えをしなさいと教えています。シェイプアップするのに時間と訓練が必要なように、霊的に整えられるためには時間と労力が必要なのです。もしそのために必要な生活習慣を身につけるのなら、霊的な成熟へと成長することでしょう。第三の誤解は、霊的な成熟はやり方によれば瞬間的に起こりうるということです。世界中を旅行してみたときに、多くのクリスチャンがそのやり方の秘訣を探しているということを発見しました。その秘訣というのは魔法の薬のようなもので、特別な体験を通して瞬間的に成熟さを手に入れ、罪も犯さなくなれば誘惑もなくなり、何の問題もなくなるというものです。その特殊体験を書籍、セミナーや、修養会に探し求めているというのです。一夜にして変わりたいというわけですが、そのようなものは存在しないのです。霊的な成長というものは、時間のかかるプロセスなのです。インスタント成長はありえません。成長には時間がかかり、一生かかって成し遂げていくものです。過去25年にわたって、霊的成長の要素について、研究してみました。その結果、どのようにして成長するのか理解することができるようになりました。しかし、すぐに結果が現れるような方法はないのです。時間がかかります。 第4番目の誤解は、霊的成熟度はあなたの知識によって測ることができるというものです。実際は知識だけではないのですが、多くの教会では聖書知識を身につければ自動的に霊的に成熟すると考えています。もし聖書の中の書を言うことができれば、もし聖書の様々な面について話すことができれば、もし御言葉と教義で討論ができれば、もし御言葉を引用できれば、もう成熟したクリスチャンというわけです。が、しかし、霊的な成熟度というのは、信じていることより、行いで証明されます。何を知っているかではなく、どのような行いをするかによってです。聖書は私たちは長いプロセスを経て、霊的な成熟に到着すると言っています。それには様々な経験を取るのです。クリスチャンの信仰生活は頭の知識だけではありません。信条だけではなく、その人の性格から滲み出るのです。信じている教義だけではなく、その人の行動が問われるのです。聖書は、私たちは御言葉をただ聞くものでなく、行うべきだと教えています。ヤコブは、行いのない信仰を見せてみるがいい。私は、行いをもって私の信仰を見せようと言いました。エペソ書5の8で、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みました。何を知っているかでなく、何をするかです。イエス・キリストはもっと鋭い口調で言いました。マタイ7の16で、結ぶ実によって彼らを見分けることができます。つまり成長するには知識だけではダメなのです。すべての経験がものを言います。実際のところ聖書は成長知識だけで行動が伴わない危険性についても述べています。もし私たちが、聖書の学びをして自分の中にそれを蓄えるだけで、生活や自分の性格、態度、行動に表せないなら、二つの危険性がそこにあります。第一に、知識はプライドをもたらします。聖書は知識を散らし、愛は立て上げると言っています。私の知っているある最も未成熟なクリスチャンは、聖書知識のよろず屋さんみたいです。御言葉を暗記し、聖書の物語をよく知っていますが、自己中心で他人をよく裁き、批判的でイエス・キリストとはとっても似つかぬ行動をとるのです。知識だけではダメなんです。実際聖書にイエス・キリストがある時、パリサイ人と話をしたことが書かれています。そこには、あなた方は間違っている。あなた方は聖書も知らなければ神の力も知らないからだと書かれています。これは驚くべきことです。パリサイ人になるためには聖書の最初の5章を暗記しなければならないからです。イエス様があなた方は聖書を知らないと言ったのはどういうことなんでしょう。これは聖書をあなたの生活に適用していないと言っていたのです。行いのない知識はプライドを生み出すのです。もう一つの危険性は知識はあなたの責任を増し加えるということです。大いなる知識には大いなる裁きが伴います。聖書は良いことを知りながら行わないのは罪を犯すことですと述べています。それで、私が聖書の学びをして適応を怠るなら、さらに厳しい裁きを受ける用意をしていることになります。これが霊的知識の危険性です。知識だけではダメです。経験が必要なのです。霊的成長に関する第5番目の誤解は、霊的成長というものは個人的、プライベートなことであるということです。それは神とあなたとのことで、他の人には関係ないということです。聖書はそのようには教えていません。聖書はクリスチャンは成長するためには人間関係が必要で、さもなければバランスよく健全に成長できないと教えています。キリストの体なる教会が必要なのです。他の信者が必要なのです。ローンレンジャー、クリスチャンとか、独立クリスチャンなどというものは存在しないのです。交わりを通して成長するのです。ヘブル10章で聖書は、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。よく見ていただきたいのですが、私個人の表現でなく、私たちが主語になっています。共に成長するのです。表現を変えて言えば、神は私たちが家族の中で成長することを望んでおられるのです。第一ヨハネ1章7節で、私たちの霊的成熟度の一つの裏付け方法は、他の信者と交わりがあるかということが語られています。それで、ただ聖書を読んでいるだけでは、霊的成長はないのです。他のクリスチャンとの関係が必要です。第一ヨハネ4章20節では、目に見える兄弟を愛していない者に、 目に見えない神を愛することはできません。キリストは、もし私たちが交わりの外にいるのなら、礼拝しても意味がないと教えました。兄弟との人間関係を修復してから礼拝に戻ってきなさい、と言われました。霊的成長は個人的なことではありません。主の家族である信者全員が関連するのです。第6番目の誤解は、霊的成長に必要なのは聖書研究だけだというものです。申し上げたように、それだけでなく、人生生活のすべてが関わってきます。教会の目的が、礼拝、交わり、訓練、奉仕、伝道、と5つあるように、私たち個人も成長のためには聖書研究だけではダメなのです。礼拝での経験が必要です。他の信者たちと交わる経験が必要です。聖書研究の経験も必要ですが、そこで学んだことの信仰の証をしたり、未信者に伝道するような生活での実践が必要です。正直申しまして、クリスチャンにとってもうこれ以上の聖書研究はほとんど必要ないのです。必要なのは、すでに学んだことを実践するだけです。まとめますと、霊的成熟に向けての成長を求めるなら、献身の決意から徐々に始まるということを理解しなければなりません。一夜にして、それができるものでもなく、それは生活習慣として身につけなければならないのです。教会内での交わりの中で、5つの目的に従って評価されるのです。これらの理解をもとにして、それではどのようにして私たちは霊的成長の手助けをすることができるのか話したいと思います。3つの原則があります。第1に、あなたが人々の霊的成長の手助けをしたいと思うのであれば、献身の決心ができるように助けます。すべての成長は献身の決断から始まるからです。成長は意図的なものがゆえ、成長をまず望むところからすべてが始まります。クリスチャンの指導者として、この手助けの働きは最も重要な働きの一つだと言えるでしょう。なぜなら私たちは決意したものにそのままなっていくからです。あなたを知らないであなたが今何に献身しているのかを話してくれるのであれば、15年または20年後のあなたを語ることができるでしょう。そのために私が預言者になる必要はありません。あなたがどのようなことに献身しているのか、どのような時間の使い方をしているのか、どのようにお金を使っているのか、労力を費やしているのかを見るだけで、20年後の姿を言い当てられるのです。自分が献身しているそのままの姿に自分はなっていきます。それで、自分の献身の決意が何に向けられているのかについて、注意深く選ぶ必要があるのです。それがあなたのこの地上のみならず、永遠の人生の道を決定していくからです。同様に献身の決心は、私たち自身を決めていくのです。同様に全ての教会も献身しているその通りになっていくのです。その意味で5つの目的に沿った初代教会の目的主導型教会になることをお勧めします。献身の決意をするときにどのようにそれを導いたらいいのでしょうか。いくつかの提案ですが、第一に確信を持ってそれをしてください。聖書はあなたの信仰の計りに応じてその通りになると教えています。誰かに霊的にさらに深く献身するように促すのであれば、その人が正しい決断を下すことができるという確信を持ってすることです。彼らに何を期待し何をしてほしいのか明確に言うことです。誓約の中身を文章にすることです。そしてその決心をすることによってどのような祝福がもたらされるのかを説明するのです。人々がその決心をするときにそうすることによってもっとたやすく手助けができることを見出すでしょう。私のこれまでの経験では、大いなる献身の決断を促せば促すだけ、大いなる反応が与えられるのです。しばしば牧師や教会指導者はあまり大きな決断を迫ると人々が逃げてしまうのではないかと恐れてしまいます。けれども人々は決断の目的が素晴らしいとき反応するのです。サドルバック教会では大宣教命令と大いなる主教えの一大決心は大教会を立て上げ偉大なるクリスチャンを成長させると言います。大いなるビジョンの前にレスポンスするのです。そのような例は聖書の中にあります。キリストはそのようなことを言ったでしょうか。いつも言いました。あなたのすべてを捨てて私に従ってきなさい。これは大変な決断です。自分を捨て、自分の十字架を追い私についてきなさい。これも大変な決断です。他が憎しみに見えるくらい私のことを愛しなさい。私を第一としなさい。神の国をまず第一に求めなさい。これらは皆大きな決断です。 大いなる決断を求めれば求めるだけ大いなるレスポンスが返ってくるのです。もしあなたの教会が教会員にこの決断を求めないなら、他の人がそれを求めるでしょう。私たちは何かについて決断をしています。教会の主の御心に従って献身しないなら、何かそれ以外のことに没頭することになるのです。今日問題となっているのは、多くの人々がどうでもいいことに没頭していて、結局は自分が裏切られるようなことを体験していることです。人間という存在は注目に値するようなことに自分を注ぎ込みたいものです。神がそのようにお作りになったからです。人が一歩ずつ歩くように、大いなる決断の上に一歩ずつの小さい決断の積み重ねをし、それらを通して成長するようにチャレンジすることです。すぐには成長を目の当たりにすることはないかもしれませんが、ついにはその通りの成長を遂げることを見るでしょう。献身の決断は成長の始まりなのです。人々の成長を助ける第二として、霊的成長の習慣を身につけさせることがあります。人々を弟子へと駆り立てる最も具体的な方法は、信仰生活の中心となることを習慣づけることです。弟子となるためには、訓練される習慣が必要だからです。しかしこの習慣というのは義務的ではなく、エンジョイできるものです。なぜ習慣というものがそれほど重要なのでしょうか。それは性格の中心となるからです。良き習慣を身につけることから、キリストに似た性格へとなることが神に期待されているのです。例えば、私は常に生活を通して誠実な性格を身につけるまでは、誠実な人間であるとは言えません。生活の半分の時間だけ誠実であったとしても、誠実であったり良心的ということはできません。ある時は忠実だからといって、忠実な人間とは言えないのです。忠実な人間とは生活習慣全般で忠実であって、初めてそう言えるのです。神は私たちが愛と忠実と喜びに満ちた生活習慣を身につけることを望んでおられるのです。他の人々のニーズに敏感になるような生活習慣を身につけることを望んでおられるのです。人々を手助けするとき、その良き習慣を身につけることです。そして、成長の手助けをするのです。何が一番大切な習慣でしょう？絶対になくてはならない習慣というものはあるのでしょうか？あると思います。信仰生活において三つの習慣が中心になるのです。これらの点が教会員の身についていくのなら、教会に留まろうが、引っ越して他の教会に行こうが霊的に成長していくのです。この三つの点は、時間と、経済と、人間関係です。あなたの時間の過ごし方を教えてください。お金の使い方を教えてください。あなたの人間関係について教えてください。何が重要か教えて差し上げましょう。というのは、どう言おうとこれら神から与えられた大切な資源をどのように使うかがあなたにとっての価値観だからです。これら三つの習慣が成長のために重要です。主との毎日の時間が最初の習慣であるべきです。毎週の献金や十分の一献金が第二番目です。主にある小さな交わりが第三番目です。御言葉を読み、祈る主との時が毎日必要です。聖書を読んで主の言葉に耳を傾け、主に話します。これを通して神との関係を樹立します。神は一人ごキリストと交わることを望んでおられます。私たちは神によって創造され、神のために存在するので、そのことを理解するまでは人生の意義を見出すことができないのです。神との関係において作られているのです。それで神は他の動物にはない霊を私たちに与えられました。牛がお祈りしているのを見たことがありません。犬が食前の感謝を捧げているのは見ないわけです。しかし人間は霊が与えられているので、神と意思疎通をすることができるのです。私たちは神の形に似せて作られたのです。それで、私たちは神と交わるように創造されています。御言葉と祈りを通して神との交わりを持たなければ、自分が作られた根本を見失うことになります。キリストが死んでくださった事実も見失うことになります。 キリストが十字架に死なれたのは、神との関係が修復されるためです。私の罪が、その関係と関係の橋を破壊して、そこに壁を築いてしまいました。その代わりに、イエス・キリストが来られて、十字架上で死なれ、毎日の神との交わりを可能にされたのです。それで神との関係を結ぶことができるのです。時間を共有しない人と人間関係を結ぶことは不可能です。神との毎日の時が必要です。第二番目に必要なことは、毎週の献金と十分の一献金です。聖書は第一コリント16章2節で、週の初めの日に神に捧げ物を持ってくることが記されています。なぜでしょうか？週の最初の日とはいつでしょうか？日曜日です。礼拝を捧げる日です。献金を捧げることは礼拝です。週の最初の日に自分の財の一部を捧げることは、自分のこのような習慣を身につけていることになります。主よ、あなたは私のナンバーワンです。あなたの御国を求めることを私の時間と財で表現します。私の週の最初の日、日曜日を礼拝してあなたに捧げます。私の財の一部を、十分の一をあなたにお返しいたします。第3番目の成長に役立つ習慣は、主を中心とした定期的に集まる小グループです。以前申しましたように、成長するために交わりが必要なのです。これらの習慣を身につけさせることによって、教会員を成長へと導くことができるのです。人々の成長を助ける第3番目のこととして、成長のための5つのブロックがあります。成長のための5つのブロックです。これは、もしあなたが壁を築き上げるとすれば、一つのブロックやレンガの上に他を積んでいくでしょう。壁は積み上げていくにつれ、どんどん高くなっていきます。信仰生活では、霊的成長に役立つ5つのブロックなるものが存在します。最初のブロックは、知識です。御言葉の知識です。これは、聖書の中身を知ることで、その特徴、物語、原則、真理、教義などです。これがすべての霊的成長の基礎となります。聖書は、ホセア4章6節で、私の民は知識がないので滅ぼされると語っています。知識なしには、決して力強いクリスチャンにはなれません。聖書の知識が必要です。しかしこれがすべてではありません。二つ目のブロックは、霊的観点です。霊的観点とは、どういう意味でしょうか？これは神の目で見た人生を言います。この霊的観点は、なぜ神はそのようなことをするのか、ということを理解することです。知識は、神が聖書の中で何をなさったかということです。この霊的観点はなぜそのようなことをなさったかということです。詩篇103篇7節に、主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされたと書かれています。イスラエルの子らは、神がなさったことの知識がありました。紅海が真っ二つに分かれるのを見、ヨルダン川の奇跡も見ました。しかし、モーセは、なぜ主がそのようなことをなさったかを知っていました。これが霊的観点です。この霊的観点により、さらに神を愛することができるようになります。霊的観点は誘惑に立ち向かうことができます。問題解決への助けになります。過ちからも守ってくれます。神がなぜそのようなことを許されたのだろうという疑問があります。なぜこの世に問題があるのだろう。なぜ悪魔に誘惑することを許されるのだろう。なぜいい人たちに大変なことが起こるのだろう。なぜ私たちの罪のためにキリストが十字架上で死ぬことを許されたのだろう。これら人生の多くの疑問を理解すること、すなわち、霊的観点を理解することなのです。3番目のブロックは、確信です。これは、正しいことを行う動機と、決断となる、価値基準です。もし、私があることに意見を持っているとすれば、それについて議論するでしょう。しかし、確信があればそれに命を懸けるのです。確信は霊的観点があるときに与えられます。最初にまず神の御言葉の知識が来ます。二番目に御言葉を学ぶことによって、なぜ神がそのようなことを行うのか学びます。人生の霊的観点を知ります。この確信はあなたを立て上げ、 信仰を強めるのです。確信のない場合、つまずきやすいので、歴史を見るとき、そこに、大いなる足跡を残した人というのは、頭のいい人たちや、財を持った人でもなければ、最高の教育を受けた人でもありません。その人は、何を隠そう、大いなる確信を持った人たちでした。これが、確信の力です。何十年も昔、レーニンが、私に100人の確信を持った人を与えてくれれば、この世界を変えてみせよう、と言いました。それに近い働きを彼はしたわけです。この確信を持った少数の人のために、ある時期には世界の3分の2の人々が共産主義の影響を受けました。しかし、この確信の最高の模範となり得るのは、イエス・キリストご自身です。聖書を学べば、イエス様ご自身が何度も、私は父なる神の御心を行う、と述べているのがわかります。一度御言葉の知識を得、神がなぜそのようなことを行うのかという霊的観点を得、確信を持つこと、この聖書が神の御言葉であるということ、神は決して私を見捨てないということ、教会は神の家族であるということの上に四つ目のブロックを積み上げます。それは技術です。これは信仰生活のハウツーです。信仰を分かち合う方法、誘惑に打ち勝つ方法、祈り方とその答えをもらう方法、聖書研究の方法、衝突からの解決方法などです。主はこの技術を体得することを望んでおられます。聖書は、テモテの手紙の中で、真理の御言葉を正しく取り扱うことのできる最高の主の働き人として、自分自身を神の前に捧げなさい、と語っています。この学びの最初のセッションで、鋭い斧の話をしました。聖書は伝道者の書10章10節で、鋭い斧があれば、木を切るのにあまり力を要さない、そして技術というものはそこに成功をもたらすのです。それで教会員に信仰生活のハウツーを教えるのです。最後に性格があります。これは最後のブロックです。御言葉を知り、神の御心を知り、神について人生について、サタン、罪、義などについての確信を立て上げます。信仰生活のハウツーをものにし、そして性格を作り出します。これが信仰生活の最終的なゴールです。行いにも態度にもキリストに似たものとなるのです。キリストご自身に似た性格となるのです。御言葉を行うものとなり、キリストのように考え、キリストのように話し、キリストのように分かち合い、キリストのように仕え、キリストのように行動するのです。教会員の献身の決意のレベルアップをし、霊的な習慣を身につけさせ、成長のための5つのブロックを立て上げるならば、キリストのご性格のような霊的に成熟した信徒を育て上げることになるのです。ひいては神に栄光を期すことになるのです。祝福を祈ります。